次はご案内。就学時健康診断。対象、来春小学校へ入学するお子さん。健康診断日程表。学校名、安積第一小学校。実施日、受付開始時間。10月25日木曜、午後1時30分。第二小学校、11月1日木曜、午後1時15分。第三小学校、10月18日木曜、午後1時30分。第四小学校、11月15日木曜、午後1時15分。第五小学校、11月29日木曜、午後1時30分。第六小学校、11月20日火曜、午後1時30分。第七小学校、10月22日月曜、午後1時30分。第八小学校、10月31日水曜、午後1時30分。第九小学校、11月28日水曜、午後1時45分。第十小学校、10月24日水曜、午後1時30分。通知は10月中旬までに各家庭へ届くように発送します。通知が届かない場合や相談のある方はご連絡ください。指定の学校以外でも受けることができますが、必ず事前にご連絡ください。問い合わせ、教育管理課、電話 463-0794。防災行政無線内容や防災災害等に関する情報等をメール配信サービスで送信しています。市ホームページ、携帯電話ホームページ、および現在のこの記事に掲載の QR コードから登録することができます。http://www.city.asaka.lg.jp その他、市内の火災に関する情報、安積市からのお知らせ、子育て支援に関する情報も希望により配信しています。配信内容については一部を除き、Twitter、Facebook でも配信しています。現在の10ページ、上から5、6センチの位置、ほぼ中央に QR コードが掲載されています。問い合わせ、シティプロモーション課、電話 463-3059。11ページ。国民健康保険証を郵送します。現在使用している被保険者証、保険証の有効期限は9月30日、日曜までです。新しい保険証、青色は9月中旬に郵送しますので、住所、氏名、性別、生年月日に間違いがないかご確認ください。配達方法、家族全員分、6人以上の世帯は2通を世帯主の方に簡易書き留めで郵送します。不在票の保管期間が過ぎてしまった場合はご連絡ください。届け出が必要です。移動、転入転出、他の健康保険への加入または脱退、出生、死亡などした方の国民健康保険の届け出が済ませてあるかご確認ください。また、就学や施設入所等のため、他の市区町村に住んだ場合も届出が必要です。届出に必要なもの、移動、職場の保険を辞めた証明書、保険証、就学、在学証明書、保険証、就学生の居住地の住民票、施設入所等、在所在園証明書、保険証、入所者の居住地の住民票。届出にはマイナンバー、個人番号の記入が必要です。マイナンバーカード、個人番号カード、またはマイナンバーが確認できる書類と本人確認書類をお持ちください。他の健康保険に加入した後は、国保の保険証は使えません。問い合わせ、 保険年金課、電話 463-0283。 国保の契約保養施設をご利用ください。健康増進を図る目的からホテル・旅館約400施設と保養施設契約をしています。後期高齢者医療の被保険者の方も助成が受けられます。利用方法、1、契約保養施設に直接電話予約をする。埼玉県国民健康保険団体連合会の保養施設宿泊利用共同事業を利用すると伝え、必ず料金を確認。すでに他の割引が適用されているご予約では利用できない場合があります。2、宿泊前に保険年金課で保養施設宿泊利用申し込み手続きをし、宿泊利用券及び宿泊助成券を受け取る。同一世帯以外の方、団体の代表者の方などが手続きをする場合は委任状が必要です。3、宿泊当日、宿泊利用券及び宿泊助成券を保養施設へ提出。宿泊利用券、協定料金で宿泊できます。市内在住の方なら年何回でも発行可。宿泊助成券、協定料金から大人2,000円、小学生以下1,000円を差し引いた金額で宿泊できます。年度内1回限り。国民健康保険被保険者または後期高齢者医療の被保険者の方で保険税料を滞納していない方が対象。社会保険等に加入の方は対象外。持参するもの、保険証、施設一覧は保険年金課または市ホームページで。問い合わせ、保険年金課、電話 463-1178。 9月の納付、市県民税、随期、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、いずれも3期。納期限は10月1日月曜です。納税納付は納期限までに済ませましょう。便利で確実な口座振替をご利用ください。平成30年住宅土地統計調査を実施します。総務省埼玉県朝霞市では、住宅や居住している世帯に関する実態を調べるため、10月1日を基準日として、住宅土地統計調査を実施します。調査の結果は、暮らしと住まいに関する計画や施策の基礎資料として利用されます。対象は全国から無作為に選定した約370万世帯で、市内では約3700世帯となります。対象世帯には調査書類の配布や調査票の記入のお願いなどのため、9月上旬から10月上旬にかけて統計調査員がお伺いしますので、ご協力をお願いします。問い合わせ、市政情報課、電話 463-3163。 学校施設を貸し出します。市内小中学校の学校施設を教育活動の支障とならない範囲で貸し出しています。希望される方は各学校へ申請してください。問い合わせ、教育管理課、電話 463-0793。
12ページ。自衛隊記念日観閲式実施。10月14日日曜、自衛隊記念日観閲式を陸上自衛隊朝霞訓練場で実施することに伴い、9月下旬頃から訓練及び予行等を開始するため、航空機の飛行等により大きな音などが生じることがあります。期間中の航空機の編隊飛行予定等は、陸上自衛隊東部方面隊のホームページ http://www.mod.go.jp/gsdf/eae/ でご確認いただけます。周辺の皆さんには ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。問い合わせ、陸上自衛隊東部方面総監部、部外連絡協力班、電話 460-1711。国民年金保険料の5年効能制度。9月30日日曜まで5年以内に納め忘れた国民年金保険料を納付する効能制度が利用できます。利用には申し込みが必要です。一定の日数を要しますので、お早めにご相談ください。なお、すでに老齢基礎年金を受給している方などは、効能制度の利用はできません。詳細はお問い合わせ先へ。問い合わせ、年金加入者ダイヤル、電話 0570-003-004。川越年金事務所、電話 049-242-2657。国民健康保険の一部負担金の減免及び徴収猶予。国民健康保険の被保険者で生活が一時的に困難となった場合において必要であると認められるとき、一部負担金の減額、免除、または徴収猶予、支払い時期の延期を受けられる制度があります。災害、事業の休止、失業等により医療費の一部負担金の支払いが困難となったときは、医療機関等を受診される前にお問い合わせください。問い合わせ、保険年金課、電話 463-0283。ご存知ですか？就学援助制度。経済的にお困りの児童・生徒の保護者に、小中学校で必要な費用の一部を援助しています。援助内容、給食費、校外活動費、学用品費などの一部。申請時期、随時受付、所得要件等あり。申請の翌月1日が認定日となります。申請に必要なもの、申請書、印鑑、保護者の通帳、所得証明書、必要な方のみ。申請書は各学校、教育管理課、または市ホームページからダウンロードか、申請場所、通学している学校または教育管理課、お子さんが通う学校ごとに申請書が必要となります。申し込み問い合わせ、教育管理課、電話 463-0793。 洪水ハザードマップを配置しています。浸水想定区域や洪水時の避難行動、情報収集方法などが掲載された洪水ハザードマップを配置しています。配置場所、危機管理室、内間木支所、各出張所、産業文化センター、内間木公民館、西朝霞公民館。問い合わせ、危機管理室、電話 463-1788。虐待かな？児童虐待を発見した場合はご連絡ください。疑い含む。問い合わせ、児童相談所、全国共通ダイヤル、電話 189、いち早く。ラグビーワールドカップ2019TM、開催1年前イベント開催。ラグビーワールドカップ2019日本大会、埼玉県熊谷市開催を盛り上げるため、1年前イベントを開催します。皆さんのご来場をお待ちしております。日時、9月23日日曜、午前10時から午後5時。会場、熊谷ラグビー場前特設ステージ。内容、トークショーやご当地キャラクター有志によるラグビー応援団の出演ステージ、ラグビー体験コーナーなど、その他、併祭、熊谷県オーガニックフェス2018、熊谷市ラグビー祭り、問い合わせ、埼玉県ラグビーワールドカップ2019大会課、電話 830-6870。 13ページ。これって DV? 配偶者などから身体的、精神的暴力などを受けていると感じたら、一度ご相談ください。問い合わせ、ソレイユプラザ、女性センター、電話463-0356。奨学金をお貸しします。就学意欲を持ちながら、経済的な理由で、学資金の支出が困難な方に、奨学金を無利子でお貸しします。貸与金額、1、高等学校、月額1万円。2、大学、専門学校、月額2万円。貸与の条件、市内に引き続き2年以上居住し、高等学校、専門学校、大学などに入学を許可された方、または在学の方、大学院を除く。親権者や後見人が市税を滞納していない方、在学学校長または最終卒業学校長の推薦を受けた方、手続きには一人以上の保証人が必要です。返済方法、正規の就業期間終了月の翌月から6ヶ月経過した後、貸与を受けた2倍の月数以内の期間内に返済。申し込み方法、10月1日月曜から22日月曜に貸与申し込み書、家庭調書、推薦書、同意書、入学許可証明書、または在学証明書等を教育管理課へ持参。申し込み書配布先、教育管理課、内間木支所、各出張所。申し込み問い合わせ、教育管理課、電話463-0793。入学準備金貸付事業、学校教育法に規定する次の学校に入学を希望する方の保護者で、資金の調達が困難な方に対し、入学準備金を無利子でお貸しします。対象となる学校、1、小中学校、義務教育学校、2、高等学校、高等専門学校及び専修学校の専門課程以外の課程を含む。3、大学、短期大学及び専修学校の専門課程を含む。対象、市内に住所があり、引き続き2年以上居住している方、対象となる学校に入学が確実な方の保護者、市税を滞納していない方、資金の調達が困難な方、2、3は一人以上の連帯保証人が必要です。原則は市内在住ですが、市外の方でも要件を満たす場合がございますのでご相談ください。貸付限度額、1、5万、7万、10万円から選択、2、公立20万円、私立45万円、3、70万円。貸付日、平成31年3月中旬予定。早めの貸付を希望される方はご相談ください。返済方法、1、入学した年の7月から1ヶ月あたり5000円の返済。2、貸付の翌月から起算して6ヶ月経過した後、30ヶ月以内に返済。3、貸付の翌月から起算して6ヶ月経過した後、42ヶ月以内に返済。申し込み方法、次の書類を教育管理課へ持参。1、入学準備金貸付申し込み書、小学校等。2、3、入学準備金貸付申し込み書、高等学校等。家庭調書、資金調達計画書、同意書、卒業見込み証明書など。受付期間、1、10月1日月曜から平成31年1月31日木曜。2、3、10月1日月曜から平成31年1月15日火曜。受験前でも申し込みできます。申し込み書等配布先、教育管理課、内間木支所、 各出張所、申し込み問い合わせ、教育管理課、電話 463-0793。 ラグビーワールドカップ 2019TM チケット一般選考抽選販売開始。ラグビーワールドカップ2019日本大会の一般選考抽選販売が開始されます。選考抽選販売の最後のチャンスをお見逃しなく。申し込み期間、9月19日水曜から11月12日月曜。抽選結果発表、11月26日月曜。チケット ID の登録が必要です。詳しくは公式チケットサイト。tickets.rugbyworldcup.com/をご覧ください。問い合わせ、埼玉県ラグビーワールドカップ2019大会課。電話 830-6870。
14ページ。第52回全国ろうあ者体育大会 in 埼玉開催パート2。全国から聴覚に障害のある約1500人の選手が埼玉に集い競い合います。魅力ある多彩なプレーや絆が深められるよう皆さんの応援やご協力をお願いします。今月号では、浅香会場で開催されるバドミントン競技をご紹介します。大会に向けて体験教室を開催しました。7月8日日曜、浅香市聴覚障害者協会、手話サークルアジサイのご協力のもと、大会スタッフが競技ルールを学ぶための体験教室を行いました。試合中、聴者、聞こえる選手との違いは、聞こえる選手は打った音で球を予測し、ダブルスでは前後の選手同士で声を掛け合うことができますが、聞こえない選手は音で判断することができないため、球や味方と相手の動きをよく見て判断しています。体験教室の写真、プレイ中の写真が載っています。第52回全国ろうあ者体育大会 in 埼玉。日程9月20日木曜から9月23日日曜祝日。浅香会場バドミントン競技。会場総合体育館。日程9月22日土曜から9月23日日曜祝日。時間午前9時から。一押し注目選手、市内在住の沼倉ペア、2017年夏季デフリンピックに出場し、昨年開催された全国ろうあ者体育大会 in 静岡のバドミントン混合ダブルスで見事優勝。2連覇への期待大です。沼倉正明さん、沼倉千尋さん、二人の写真が載っています。大会ホームページ http://deafsport2018.sai-deaf.org/。 問い合わせ、障害福祉課、電話 463-1599。 いいですか。埼玉県都市協定組合からのお知らせ。協定開催日、8月30日木曜から9月2日日曜、9月28日金曜から10月3日水曜。会場、戸田ボートレース場。浅香市は埼玉県都市協定組合に加盟しており、組合からの配分金を様々な事業に活用しています。問い合わせ、埼玉県都市協定組合、電話 823-8711、 http://www.boat- race.poda.jp/。通話録音装置の無料貸し出し。振り込め詐欺や悪質な電話勧誘による被害防止のための通話録音装置を無料で貸し出します。対象、市内在住の次の方。丸1、65歳以上の高齢者のみの世帯の方。丸2、同居している方が勤務等で65歳以上の方のみとなることが常態の世帯の方。その他特別な事情のある方はご相談ください。申し込み方法、申請書、長寿発達課、地域づくり支援課、内間木支所、各出張所で配布、または市ホームページでダウンロードを長寿発達課に提出。郵送課、貸し出し台数30台、先着順。申し込み問い合わせ、長寿発達課、電話463-1921。ヘルプマークを配布しています。外見では健康に見えても、義足や人工関節を使用している内部障害、心臓、呼吸器などの体の内部の機能障害がある、妊娠初期であるなど、援助や配慮を必要としている人に窓口でお話を伺った上配布しています。郵送は行っていません。配布窓口、問い合わせ、障害福祉課、電話463-1599。15ページ。子ども医療費制度の申請と適正受診にご協力ください。子ども医療費支給制度。お子さんが健康保険の適用となる医療を受けた場合に、医療費の一部を支給するものです。一定期間が経過すると申請ができなくなりますので、お早めに手続きしてください。対象医療費、0歳から中学生、入院及び通院、高校生等入院のみ、学校、保育園、幼稚園を含む管理下における怪我等で日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度の対象となる場合や、他の公費負担医療制度から支給される医療費については、市から支給できませんのでご注意ください。医療機関への適正受診。軽い症状にもかかわらず、休日や夜間に救急外来を受診する、いわゆるコンビニ受診が増えています。また、同じ病気でいくつもの病院を受診するはしご受診が増え、検査の重複による体への負担や薬の重複による副作用の危険もあります。救急医療を本当に必要としている方が安心して医療を受けられるように、またお子さんの体への過度の負担や薬による副作用を回避できるように、医療機関の適正受診のご理解、ご協力をお願いします。その他、子ども医療費の詳細は、市ホームページの子ども医療費支給制度の概要や Q&A をご覧ください。問い合わせ、子ども未来課、電話463-2834。一人親家庭児童就学支度金支給制度。小学校入学準備に必要な経費の一部として、一人親家庭児童、就学支度金を支給します。対象、次のいずれも満たす方、お子さんが平成31年4月に小学校入学予定、市内在住の母子家庭の母、父子家庭の父、父母がいないお子さんを養育している方、配偶者と死別した方や離婚した方のほか、配偶者から遺棄されている方や、配偶者が障害により長期にわたって労働できない方なども該当となる場合があります。受給要件、平成30年度住民税非課税世帯、 生活保護受給中でないこと。申し込み方法、12月28日金曜までに、申請者の振込先口座が確認できるもの、通帳など、及び申請書、子ども未来課で配布またはホームページからダウンロードを持参。郵送での受付不可。平成30年1月2日以降に転入された方は、全住所地発行の所得証明書が必要。支給時期、平成31年3月上旬。支給額、お子さん1人につき8000円。申し込み問い合わせ、子ども未来課、電話 463-2834。育成保育、障害児保育の入園申し込み。育成保育は心身の障害に関わらず、子どもたちが保育園でお互いを分かり合い、助け合える豊かな人間性を育み、安全で健やかに生活できる統合保育を目的としています。制度説明、申し込み書配布期間。10月10日水曜から12日金曜。予約制ですので、事前に保育課へご連絡ください。所要時間は30分程度です。11月中に体験保育を実施します。書類配布時に体験保育の希望園、日程を伺います。申し込み書受付期間、10月29日月曜から31日水曜。入園時期、平成31年4月。各保育園の状況により入園できない場合があります。申し込み問い合わせ、保育課、電話 463-2836。少子生活センターだより60。お試し1回のつもりが定期購入に、契約内容を確認しましょう。相談内容。インターネットでお試し1箱500円と記載されていたサプリメントの広告を見つけ、すぐに注文した。500円の1回限りのつもりでいたが、届いた商品に同封されていた請求書には、次回の商品発送予定日と、5回定期購入コースであることが書かれていた。しかも2回目以降は、商品の金額が1箱5000円と高額である。すぐに解約しようと事業者に電話をかけたが、何度かけても全くつながらず解約できない。解説。通信販売ではスマートフォンやパソコンから24時間いつでも手軽に注文できるインターネット通販が幅広い世代の方に利用されています。一方でインターネットでの注文時に規約や注意事項をよく読まずに注文してしまい、お試し1回購入のつもりで注文したのに定期購入になっていたといったトラブルに関する相談が増加しています。トラブルに合わないために、1、初回お試しや1回だけといった価格が設定されている場合、定期購入が条件となっていることがあります。平成29年の特定商取引法施行規則の改正により、定期購入に関しては、通信販売の広告やインターネット通販における申し込み、確認画面上に定期購入契約である旨、及び金額、支払い代金の総額等、契約期間、その他の条件を表示することが義務付けられました。商品を注文する際には、契約内容や解約条件、返品特約等をしっかり確認しましょう。2、未成年者がお試し価格で安価なため小遣いで払えると思い、保護者の知らない間に注文し、トラブルになる事例もあります。未成年者は保護者と契約内容をよく確認し、 同意を得てから申し込みましょう。困ったことがありましたら、消費生活センターにご相談ください。問い合わせ、消費生活センター、市役所別館4階、電話 463-1111、内線2256、月曜から金曜、祝日を除く、午前10時から正午、午後1時から4時。
16ページ。児童館に遊びに行こう。児童館のおすすめ、ちびっこランド。ちびっこランドは親子のスキンシップ、仲間づくり、育児不安の解消や情報交換を目的に、触れ合い遊びや体操など、毎月季節に応じた様々な内容を企画しています。内容や日程については、各児童館で異なりますので、詳しくはお便り、ホームページをご覧いただくか、直接児童館へお問い合わせください。北原児童館、電話 471-7140、溝沼児童館 450-0858、膝折児童館 458-6969、浜崎児童館 486-2477、右次第児童館 450-1815、写真が3枚掲載されています。写真は、ちびっこ運動会、パラバルーン遊び、新聞紙遊びの様子です。労働力調査にご協力をお願いします。総務省統計局では、都道府県を通じて、毎月労働力調査を実施しています。対象は全世帯の中から無作為に選定した約4万世帯に居住する15歳以上の方です。調査から得られるデータは、国や都道府県が実施する雇用失業対策などの企画、立案をする上で重要な指標として利用されます。統計調査員が調査票の記入のお願いに伺った際には、ご協力をお願いします。問い合わせ、埼玉県統計課、電話 830-2314。朝霞市民活動ニュースレター62。障害のある人もない人も、共に暮らす社会を目指しています。今回は知的障害のある方々に対し、住み慣れた地域で社会の一員として、地域の人たちと共に生活するグループホーム、MK ホームみんなの希望の家を運営している特定非営利活動法人プリズムの代表、柴田博子さんにインタビューした内容をご紹介します。質問、どのような思いで団体を立ち上げましたか？答え、市内在住の知的障害のある子供を持つ数人の親たちと、福祉産業所の施設職員が、住み慣れた地域で自分らしく普通に暮らせる場所を作りたいという思いで、平成19年に立ち上げました。質問、主な活動内容は？答え、団体を立ち上げた当初は、平成21年春に開設したグループホーム、MK ホームみんなの希望の家を運営しながら、資金集めのためのリサイクル活動、資源回収や売店の出店を行っていました。現在は人員不足や会員の高齢化等の問題もあり、グループホームの運営のみ行っています。質問、グループホーム、MK ホームみんなの希望の家とはどんな施設ですか？答え、障害者総合支援法に基づくグループホーム、介護サービス包括型として運営をしています。多くのグループホームは、身の回りのことが自分でできること、身辺自立を前提としていますが、MK ホームみんなの希望の家では、食事、お風呂、トイレなどの日常生活で手助けが必要な知的障害のある方も利用できます。利用日は原則平日と土曜日とし、 日曜日、祝日の夜間と年末年始などの長期休暇は休所にして、自宅でご家族と過ごす時間を作っていただいています。現在、4名の知的障害のある方が生活し、平日の日中は通所施設に通い、土日や祝日は地域のイベントに参加したり、ショッピングや外食などを楽しんでいます。外出することで環境の変化に適応することができるようになり、会話も増え、コミュニケーションが豊かになったことで、ご家族の方から喜ばれています。質問、地域の方に伝えたいことは？答え、古くからあるコミュニティの中に知らない人たちが入ってくることに不安を感じるのは当然だと思いますが、地域の皆さんには心よく受け入れてもらいました。いろいろとご迷惑をかけていることもあるかと思いますが、温かく見守っていただいていることで安心感が生まれます。また、地域の皆さんが明るく挨拶をしてくださるので、利用者の方々も挨拶ができるようになり、コミュニケーションを取れるようになっています。地域の皆さんにはとても感謝しています。障害福祉のシステムも大きく変化していますが、本質的な部分は、障害のある方の保護や救済ではなく、一人一人が平等に社会に位置し、尊厳を持って生活を送ることを目指したものではないかと考えています。私は、この温かい地域の中で暮らしていくことで、目指すものに近づいているのではないかと感じています。会員募集。私たちの活動の趣旨に賛同して応援してくださる方は、入会をお待ちしています。詳細はお問い合わせください。問い合わせ、特定非営利活動法人プリズム、代表柴田弘子、電話 475-3011。このコーナーは、主に朝霞市内で、NPO などの市民活動を行っている団体にインタビューした内容を掲載しています。活動内容等の詳細につきましては、団体にお問い合わせください。メールマガジン配信のお知らせ、市民活動に関する情報や市民活動団体によるイベントのお知らせ等について、毎月メールマガジンを配信しています。配信を希望する方は、件名、メールマガジン配信希望として配信希望アドレスを記載の上、市民活動支援ステーションシニア活動センターまでメールを送信してください。写真が掲載されています。写真はグループホームでの生活の様子です。問い合わせ、市民活動支援ステーションシニア活動センター、電話463-1417、メール simin_katudo@city.asaka.lg.jp17 ページ。電気自動車用急速充電器を設置しています。設置場所、市役所駐車場内。利用時間、午前8時15分から午後9時、年末年始等を除く。利用料、1回500円、30分以内。100円硬貨、500円硬貨専用。9月14日金曜は保守点検のため、終日利用ができません。問い合わせ、環境推進課、電話 463-1512。第6回東京都市圏パーソントリップ調査にご協力を。埼玉県では人の1日の動きを把握・分析することで、暮らしやすい都市づくりや広域的な交通計画の検討を進めるため、9月から12月にかけて移動に関する調査を実施します。対象の家庭には埼玉県から調査の依頼状を郵送しますので、ご協力をお願いします。問い合わせ、埼玉県都市計画課、電話 830-5337。 夕焼け放送の時間が変わります。9月1日土曜から9月30日日曜までは午後5時に放送します。問い合わせ、 教育指導課、電話 463-2884。 みんなの迷惑です。路上喫煙。市では朝霞市路上喫煙の防止に関する条例により、市内での道路、公園、その他の公共の場所では喫煙をしないよう努力義務が規定されています。さらに駅周辺は路上喫煙禁止とし、定期的なパトロールを実施し、喫煙者に対する指導等を行い、悪質な違反者に対しては過料を徴収する場合があります。路上喫煙により他者への火傷の危険、副流煙による健康被害、ポイ捨てなど周りの方の迷惑となるような行為は絶対にやめましょう。皆さんのご協力をお願いします。路上喫煙とは、道路、公園、その他の公共の場所、室内を除く、で、タバコを吸うこと、及び火のついたタバコを持つことを言います。座って、自転車に乗りながら、携帯灰皿を持ちながらの喫煙も禁止となります。路上喫煙禁止地区の地図が掲載されています。朝霞駅周辺地区と、北朝霞朝霞台駅周辺地区の終日路上喫煙禁止範囲が示されています。路上喫煙禁止地区のマークが掲載されています。問い合わせ環境推進課、電話463-1504。